ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月1日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
はい、ということで、新年度スタートいたしました。
そうですね、
なんで新年度スタートに気がついたかというと、今日あの山手線に乗っておりましたら、ものすごい数のリクルートスーツの若い人が乗ってらっしゃって、
目立ちましたね。
多分タイミング的に入社式が終わってたかなんかで一斉にゾロゾロ出てきて電車に乗ったタイミングなのか、それともみんなでまとまってどっかに挨拶に行くタイミングなのか分かりませんが、最初はなんでこんなにリクルートスーツの兄ちゃんたちがたくさんいるんだろうと思ったんですが、まあ姉ちゃんたちもいましたけど、あ、そうか、今日4月1日で今日から初出勤の人結構いるんだなと思いながらこの局に来たらですね、この局の偉い人から、あ、新年度もよろしくお願いします、あ、こちらこそ、あ、そうだ、今日新年度なんだ、
そうなんですよ、
びっくりだよ、新年度入りが月曜日ということで、まあ、タイミングが
ね、ぴったり
とね、まあ、学校なんかはまだ春休み中ですけども、
はいはい、
社会人としては今日から働かなくっちゃいけないわけですね、ご苦労様です
まあでも新入社員の方ってまだ目がキラキラしてるし、
ね、長い人生ですけどねしっかり働きましょうね、
希望に満ち満ちてるんですよ、はい、今
皆さんが働いて納める税金や社会保険料が高齢者に使われますからね
いや、まあそれはね、支え合いですから、そう、
はい、ね、納得いかないのがさ、はい、子育てなんとか金みたいなので、
はい、
だいたいサラリーマンが、月だいたいね1000円前後だと思います、
はい、
新聞に載ってるのが500円とかなんか出てるじゃないですか、あれ全部ならしで払わなくていい人も含めた数字ですから、実際はサラリーマンの皆さん、まあ、所得によって額が違いますが、はい、大体毎月1000円ずつぐらい負担増になるだろうと思います、現役世代の皆さんは一番子育てに金かかる現役世代の皆さんがここで子育てなんとか金でさらに負担が増えるとおかしくねえか、
おかしいですね、
なんか発想として間違ってるよね、
確かにね、
ダメだこれ、なんとかしないと、私はね、もう今から十数年前にですね、はい、テレビ局を辞めた時に、もうこれからはもう老後は時間を使うに際して世のため人のために頑張ろうということで、会社を辞めたんだけれども、まあ自分のやりたいことで太平洋団とかなんかいろんなことが重なったわけですよ、世のため人のために時間を使うよりも先にやっぱり自分のために時間を使って、もう人生自分のためにはやり残したことがないという状況になってから世の中人のために移行していこうということで、3年前に太平洋団もやっちゃいましてですね、もうよく考えたら自分のためにということを考えた時にやらなきゃいけないことってもうそんなにないなと、
あらあら、
いよいよ世のため人のために頑張る時が来たと、
いよいよですか、
もう今年の衆議院選挙には私立候補させていただきます。
ちょっとネットニュースになっちゃいますよ、
今日はいつですか
なるほどなるほど、
もう一つあったんですけどね、
なるほどなるほど、
ピアノの、ピアノの曲がですね、ピアノの曲が1曲増えましてですね、今なんとか頑張ったら5曲弾けるようになったのでございますよ、はい、キンキン武道館でコンサート
おめでとうございます。
本当先週末忙しくてですね
なんかお忙しそうでしたね、X 見てるとね、
この年でこの週末の忙しさは何だと、
東京いたり関西いたり、
世の中的には全く盛り上がっていなかった、フォーミュラ EV というですね、電気自動車の、まあ、フォーミュラカーです、はい、フォーミュラカーって何かっていうと、まあ、運転するところがストントーンで、ドライバーがヘルメットかぶってですね、それで車輪が4箇所こう突き出すような形、あれをフォーミュラカーって言うんですけども、フォーミュラカーの電気自動車の最高峰ですね、これのエンジンカーの最高峰は F1 ってやつなんです、はい、 ですが、まあそのフォーミュラカーレースの電気自動車の最高峰ですよ。まっすぐ直線が続けば300キロ以上は出る車体なんですけども、はい、今回お台場の一般公道、これ一般公道って F1 のレースでも時々あるんですね。モナコグランプリとか、
なるほど、
まあ、伝統的に市街地走るレースというのもあるんですが、はいはい、まあ、あの日本で F1 は鈴鹿サーキット、うん、まあ、1回2回静岡でやったことありますけども、基本は鈴鹿で行われるんで、はい、まあ、基本的に規制のサーキットを使うんですが、今回は東京都知事を多分ねフォーミュラカーの団体が説得に成功したんだと思いますよ。で東京都の道ですから、うん、もう東京都が OK って言えば OK っていう状況で、だから小池さんがいらして、で小池さんがですね、まあ、せっかく東京でフォーミュラ EV のレースするんだったら総理大臣にも来てほしいなっていうんで、水面下で岸田さんに話をしてですね、あの発表になるよりも先に私ツイッターで先行して関係者から情報を得てたんで、はいはい、言っちゃいけないと思わなかったんですよ。言っちゃいけないと思わなくてですね、今日その30日の朝、自分の辛抱の旅っていう X のアカウントにポストするときにですね、はいはい、うん、なんか小池さんと岸田さんも来るらしいって書いちゃったんですけど、
あれがフライングだったんですか。
後から聞いたら、いやそれまだオープンなってねえ話だし、そうなのみたいな。ほいで行ったらグリッドウォークっていうところで、もうこれレースのスタンバイ直前、スタート直前にもうスタートの位置に各レースカーがダーッと並んでる状況の、はいはい、その道路上でセレモニーが行われてるのを、普通の記者はですね、小池さんとか岸田さんが目の前にずらっと並んでるところをこう撮影するんですが、はいはい、私はどういう、まあ、タイミングかわからないんですが、逆方向入ってですね、なんか向こうの方に白い服着たおばちゃんがいるなと、あ小池さんだと思って、それを見て、あ岸田さんだと、普通の人が見るのと裏方向から見て、
そうだったんですか、
そしたらそれをその写真をツイートしたらですね、うんうん、後ろから石投げたらいいのにとかって、いやいやそういう話じゃないだろ
う、そういうのは良くない
ですよ、なんてことを言うんだ
本当ですよ。
でそれが30日、うん、で土曜日だったんです、
はい、
で土曜日こっちにいたので、東京にいたので、このまんま週末まで日曜日に、冷蔵庫の中のもので食べ物がいくつか残ってるやつがあって、でなおかつですね、これご報告です。
何ですか。
この間この番組でですね、はい、ラジオリビングで電気ご飯炊くお釜を売り出したじゃないですか。
購入されてましたね、辛坊さん。
私その場で買うと決めてですね、はいはいはい、買ったわけでございますよ、はい、それが届いたので、試しにご飯を2合ほど炊いてみました。目から鱗落ちました。こんなに違うかと。
だからね、ご
紹介する時にも言いましたけど、今から二十数年前に、はい、セゾン系のショッピングセンターが開業するときに、うん、たまたまこう前歩いてたら、オープン記念のサービス品ですって言って、電子レンジでご飯を炊く小さいお釜みたいなプラスチックでできた、うんうん、100円ショップで売ってるようなもんですけど、はい、それをもらったんで、ずっと使ってなかったんだけど、東京生活を始めるにあたってご飯炊くもんがないなと思って、はい、電子レンジは買ったという話はこの番組の中で延々しましたけれども、はいはい、電子レンジと電子レンジでご飯を炊くお釜というのが確か本棚の隅にあったはずだってんで、それを発掘してきて、うん、まあ、箱の色なんか紫外線ですっかりカラー印刷がかけて、
ね、うん、
変わってて、
はいはい、
剥げてて、何が入ってんだか分かんない状態になってるやつを取り出してきてご飯を炊いたら炊けるじゃんってことになって、そこからもうこの数年間はずっと電子レンジでご飯を炊いていたのでございますが、うん、なかなか難しいんです。うまく炊けないんですよ。
便利ですけどね。
うまく炊けないんだけど、まあそんなもんかなと思いながら過ごしていたんですが、はい、ラジオリビングでお釜を買って、うん、先週末試してみたら、こんなに違うか。
でしょ。
同じご飯なのに。
同じお米でも味が変わりますって説明したじゃないですか。一時
中国人の爆買いの観光客が日本に来ると、日本で高級な電気釜買って帰るっていう話あったじゃないですか。よくわかります。あ、電気釜一つでこんなに違うかと。
素晴らしいですよ、日本の電子釜。
それでできた炊きたてのご飯をまず食べたんですが、うん、2合も炊いてしまったもんですから、だいぶ余ったんで、これをですね、ラップに厚さ1センチ5ミリぐらいに平らにならして、お茶碗一つ分ずつ分けて、
それを
こう平らにしてですね、はいはい、それを熱冷まして、ラップでくるんで熱冷まして、粗熱取ってから冷凍庫に入れて、今もういつ帰っても解凍さえすれば美味しいご飯が食べられる
い。いや、よかったじゃないですか。いいお買い物しましたよ、辛坊さん。
いや、そんなことはどうでもいいんだわ。いや あの、そんなんで30日の土曜日に、フォーミュラ E っていう、あの、電気自動車の、フォーミュラレースを見るためにこっちにいたんですが、はい、それで土曜日、で、日曜日もご飯は冷凍してあるから、一人でご飯食べられるし、大阪に帰る必要がないなと思ったんですが、もともとの予想では、昨日が、大阪の満開だった直近の予想では。
あ、満開だった
ね。先週ぐらい、先週の初めぐらいにおそらく、まあ昨日はちょっと開花遅れてるけれども、昨日はもう、先週末にはもう開花してるんで、昨日は結構な見頃になってるだろうと思って、ほんじゃまあ、毎年恒例の花見に行かなくちゃいけない。私大体最近っていうかもう随分前から、今もう関西で結構な桜の名所になってる瀬割り亭というのがあるんです。
瀬割り亭。
背中を割る包みと書いて瀬割り亭っていうんですが、うんうん、この瀬割り亭って、私が気がつき始めた頃は誰も客なんかいなかったんですが、今もう関西で屈指の桜の名所になって、
集まってきちゃうんですね。
でもう誰も知らなかった時から通ってるところだから、今年も瀬割り亭に行こうと思って、見頃は昨日ぐらいだっていうから行ってみたんですよ。でわざわざその桜を見るために昨日帰ったんだけど、全然咲いてねえの。
遅れてますからね。
どうなってんだこれ。
ね、
今日は新しい満開の予想は今度の日曜日ぐらいらしいですよ。
週末ぐらいね。
はい、だから1週間ちょうど遅れちゃったかなって感じですけどね。なんすか、なんか言いかけましたか。
金沢とか福井ぐらいまでね、開花はあのだんだん桜咲き始めてるんですけどね。
開花はもう咲いてるんですけども、やっぱ開花から数日じゃまだダメですね。全く咲いてないわけじゃないんですが、ただね、切ないなと思ったんですよ。はい、そこに行く五香橋っていう橋があって、その五香橋を帰りこう渡りながら、ああ咲いてなかったな、残念だな、でも俺来週末はちょっと忙しいからもう無理かな今年はって言いながら、でもまあうちの近所だからどうにでもなるところなんで、まあいいやと思って帰ったらですね、橋の上ですれ違ったのが数十人規模の中国語を喋る団体客の皆さんが旗を先頭に数十人ぞろぞろぞろぞろって橋を渡って桜を見にいらっしゃってるんですが、今中国本土からの団体旅行はまだあの中国政府が公式には出してないみたいなんで、おそらくね台湾の皆さんだと思うんですが、中国語で話してらっしゃる数十人の、だけどね気の毒だなと、多分この皆さんは日本の桜を見る何泊4日のツアーみたいなものに絶対申し込んで、旅行会社もこの辺りだったらいけるだろうということで数十人のパックツアーを組んでて、もうその日程に組み込まれてるから咲いてようが咲いてまいが来ざるを得ないんですが、で私すれ違いながら、かわいそうだな、今行ったってほとんど咲いてないのにな、
枝見になっちゃいますよね、花見じゃなくてね。
そうだけどもあれは彼はしょうがないですよね、だいぶ前から多分、まあ、いくらなんでも今年多少、まあ、遅くても、
まあね
まあ、4月の頭3月の最後ぐらいは咲いてるだろうと思って皆さんいらしたはずなのに、ほとんど咲いてない状況の中で、
まあ、こればっかりはしょうがない、はい、
かわいそうだなと、まあ、これは運もありますからね、しかしね不思議なんですよ、そのソメイヨシノ全然咲いてないんです、はい、その瀬割亭の対岸があの岩清水八幡宮ってお寺がある、まあ、八幡宮だから神社か、岩清水八幡宮があるんですよ、はい、エジソンが電球の素材のフィラメント作るための竹を採取したというので有名なところなんですが、知りませんか。
知らない。
有名な話ですよ。エジソンのあの最初に作った白熱電球のフィラメントは八幡の岩清水八幡宮の竹で作ったんですよ。まあそれはともかくとして、不思議なことにそっちを見上げたら山の中腹がずわーっと桜色で結構桜咲いてんですよ。だから種類によったらだいぶ咲いてんのに、今年ソメイヨシノだけ遅いんじゃないのかと、何が起きてんだこれはと。
確かに
これは不思議なんですけどね。どなたか分かる方がいらっしゃったら教えてください。この番組もしかして新年度からお聞きという方もいらっしゃると思いますので、お伝えしておきます。この番組は皆様と共に作るニュース番組でございまして、喋ってる本人が全然分からない場合は、リスナーの皆さんに教えていただくという、でオンエアの中で間違ったことを言った場合もリスナーの皆さんに訂正していただくということで、皆さん聞き応えがありますよ。
ありますよ、もう頼りにしてますんで ね、
もうね3分に1回ぐらい嘘言いますからね。
いやそんなには言わないでしょ。
そうです
そうですよ、こう見えて辛坊さんはね、日々報じられるニュースの背景や見方などをね、
衆議院選挙が無理ならね都知事選にするわ俺。
え、
立候補
エイプリルフールですから記事にしないようにしてください。 さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか。
俺エイプリルフールって一言見てねえぞ俺が。
この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけての押さえておくべきニュースをチェックします。まあでもそれは頑張ってね、辛坊さん次第、辛坊さんの腕次第ですよ。
よし、東京ドーム。
東京ドームはねどうかな。
東京ドームソロピアノコンサート、どうだ。
いや、あの埋まらなかった分をあのご自分で埋めていただける。
先週末ね、あのフォーミュラ E 見に行ったらですね、はい、牛写真撮ったんですよ、はい、写真撮って拡大してみたら、うん、後ろにいたのこれ絶対マッチだよなっていう。
ああ、写り込んでたんだ、
マッチだっていう。
どんだけこの業界で働いてるんですか、辛坊さん。
40年、はい、ありがとうございます。
この後ズームフラッシュをお送りします。で、辛坊さんが独自の視点でニュースをじっくりと解説する特集コーナーズームオン、4時台では拉致問題の行方は、北朝鮮が相次ぐ談話で日本との接触を拒否というニュースにつきまして、拉致被害者家族会代表の横田拓也さんにお話を伺います。で、5時台は派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、自民党が安倍派の元幹部に離党勧告へというニュースにズームしていきます。今日も番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲を、ね、お届けしていますけれども、そのリクエストのお題を決めましょう。
せっかく花見に行ったのに咲いてなかった時に聞きたい曲。
せっかくお花見に行ったのに咲いてなかった時に聞きたい曲、これ選曲の理由も書いてぜひ送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いてはこの時間、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、お願いします。
はい、ガイタメ .com 総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は先週末金曜日と比べて566円35銭安い3万9803円9銭で取引を終えました。トピックスは金曜日と比べて 47.40 ポイント低い 2721.22 ポイントで取引を終えました。円相場は1ドル151円30銭付近で取引されています。東京市場の円相場は151円台前半で小動きの展開となりました。欧米諸国などイースター休暇中により市場参加者が限られたため約20銭程度のレンジ相場となりました。本日はイースターマンデーで多くの海外市場が休場です。米国は、休場でこそありませんが市場参加者は少ないとみられます。ニューヨーク市場でアメリカの3月 ISM 製造業景況指数が発表されますが、予想と結果に大幅な乖離がない限りは方向感のない値動きが続きそうです。以上、株と為替の情報をお伝えしました。
上原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。静岡県が着工を認めていないリニア中央新幹線について、JR 東海は29日、2027年の開業を断念すると表明しました。開業は早くても2034年以降となる見通しです。派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、自民党が安倍派の会長を務めたことがある森喜朗元総理大臣側から水面下で話を聞き取っていたことが29日分かりました。資金還流が始まったいきさつや復活した状況について尋ね、関与なしと認定した模様です。スパイ行為などを取り締まる国家安全条例が香港で施行されたことを受け、アメリカの政府系の放送局ラジオフリーアジアは29日、香港支局を閉鎖したと発表しました。電気自動車の F1 とも呼ばれる国際レース、フォーミュラ E が30日、国内で初めて東京ビッグサイト周辺の特設サーキットで開催されました。 紅麹を使ったサプリメントによる健康被害をめぐり、小林製薬が昨日、和歌山県にある子会社の工場でも1月以降に原料を出荷していたと明らかにしました。これまでの健康被害の原因の可能性があるプベルル酸は、大阪の工場で去年4月から10月に製造された原料に含まれていたとされていました。関連死を含め244人が亡くなった能登半島地震は、今日で発生から3ヶ月となりました。石川県の避難者は今も8109人に上り、珠洲市など5つの市や町ではおよそ7860戸で断水が続いています。牛丼チェーンすき家があさって3日から深夜料金を導入すると発表しました。午後10時から午前5時までの注文には 7% の料金が上乗せされます。
すき家が深夜料金を導入するのがあさって3日からなんですが、実はですね、すき家は同じ日に、値上げも同時に決めてまして、例えば牛丼の並が今まで400円だったんですが、これが税込み430円で30円値上げになります。でこれ朝の9時から値上げ でその日の夜から、プラス 7% の深夜料金を、だから400円が430円になり、それに深夜料金で 7% ということになると、やっぱそこそこの値段になりますよね。でもまあ、すき家、牛丼の値段って、一時その安値競争で、もう、足並み揃えて下げた時期がありましたが、あの頃に比べると今、だいぶ上がってきてて、で、各社同じ値段でもないんですが、すき家松屋は確かね、牛丼一番安かった。レベルの話のはずですよ。そこが若干値上げで、これ同時に値上げするとカルテルつって怒られますから、だから他社の状況を見ながら、もしかするとこれすき家は、値上げを発表すると、他社もだったらこのタイミング でお互いにこう話し合いをして値上げすると、怒られちゃいますけど、 そうですね、それ法律違反ですけれども、他社が値上げしたのを見て、そうするとまあ上げやすくなりますから、まあ、それでなくてもちょっと4月からいろんなものが値上がりする中で、私ね、この外食のチェーン店ってやっぱり日本のまだリーズナブルな値段を象徴するもので、ハンバーガーでもですね、独立系の店のハンバーガーなんてあっという間に今レストラン風のハンバーガーみたいなお皿に乗って出てくるやつあるじゃないですか、あれでもまあちょっと一昔前1000円超えるものってそうそう考えられなかったんですが、平気で1500円ぐらいいっちゃいますからね。
なんかね、変わりましたよね。
そんななんかやっぱベースのラインを作ってたこういう牛丼のチェーン店が上げ出すと、ちょっといろんなものの物価に火がついてしまう可能性があるかなという、実はそんなニュースでもあります、
はい、以上
っていうかね、もう時間的に、
そうなんですよ、オープニング喋りすぎましたんでね、はい、ん今日もね、特に、ね、
俺の世界
かもしれないですね。
東京ドームでコンサートするぞ
してください。ズームフラッシュでした。
4月1日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、
はい、
こんなご意見いただいております。
皆さんありがとうございます。
群馬県太田市、37歳の抽出手術中さん。
何抽出してるんですか、
ね、言いづらい、抽出手術中さん。
それで私最近コーヒー入れるのに凝っておりました。また話そっち行くと長くなるので また後日、
はい。辛坊さん、エイプリルフールにはルールがあるみたいですよ。
リアリ
ー？そう。1、人を傷つける嘘はつかない。
ああ、そうですね。
2、はい、嘘は午前中について午後にはネタバラシする。なので辛坊さんが午後に発表した政界進出は事実ということですね。
いやいや、それ午前に嘘ついて午後にネタバラシって、ずっと継続して一生じゃないとネタバラシできないじゃないですか。それそれものすごく条件が限られますよね。
いや、まあまあそうですね。
朝一番出勤前に家族に嘘ついてその日のうちに帰らないとかね
そうですね確かに。
お茶は今日から今日家を出る。そうだろ、家を出るって、それでどうするか帰ってこない、
はい、まあ、いろんな説はあるらしいですけど。
あ、そうですか、
うんうん、
よし、
どうですか。
東京ドームは無理かな。
東京ドームはね。
じゃあ大阪ドーム。
大阪ドームってどのくらい入るんですか。
いやいや、大阪ドームって東京ドームと同じぐらい入ると思いますよ、うん、はい、大阪たこ焼きドームという別名がありますけどね、たこ焼きの形してんですよ。ちょっとね、あのソース塗って青のりかけてやろうかと思うことがあるんですけど
いやでもいいんじゃないですか、今年は。あの、
今京セラドームとかいうのかな、
京セラドームか、あ、はいはいはいはい、
それですわ。
5万人だそうです。
5万人、うん、5万人、
5万人集めましょうよ、そろそろ。
ああ
何ですか、
いやいやいや、実際
自分で言い出したんですから、
リアルにピアノコンサートやるって何人だ。まあただか有料かにもよるよな。
いやもうそうですね、そりゃそうですよ。
それが驚いたのがですね、数年前まで確実にただだった世話り亭の桜が、
はい、
今整理ゴミ整理協力金みたいな名目で100円取るんですね。
あ、そこ入るのにお金取るんですか。
100円、まあ、別にそのまあね、100円いいですけど、うん、なんかちょっと前までというか10年前まで誰も知らない場所だったのに、なんか最近すごくお客さん増えて、海外からインバウンドでお客さん来るようになって、
うん、どんどんね、SNS かなんかで
今年は少なくとも今年からか去年からか知りませんけど、去年は行ってないので、今年から100円取られます。
でも100円で環境をきちんとね、整備できて綺麗にできるみたいな、
そういう考え方もありますが、
ね、うん、いいんじゃない
です
かね。
でもこういうのって気がついてみたら、え、500円みたいな、
1000円みたいなね、どんどんね、それはなかなかですけど、すので、はい。
まあ、そんな情報で、はい、すいません
どうしちゃったんですか。ピアノリサイタル頑張ってくださいね、うん、あの辛坊さんの公演と飯田くんのモノマネつけてっていうセットでね、売り出しましょう、今度いつかね。
それならなんとかなるか、
はい、うん、まだまだメッセージお待ちしておりますので、メールは zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で、今日のズームズームオンミュージックリクエスト、番組のエンディングでね、リクエスト曲を1曲お送りしているんですが、そのお題はせっかくお花見に行ったのに咲いていなかった時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いてぜひ送ってください。お待ちしております。さあ、この後は拉致問題の行方は、北朝鮮が相次ぐ談話で日本との接触を拒否というニュースにつきまして、拉致被害者家族会代表の横田拓也さんにお話を伺います。日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。拉致問題の行方は、北朝鮮が相次ぐ談話で日本との接触を拒否。先週月曜日、北朝鮮の金正恩総書記の妹与正氏が、岸田総理大臣ができるだけ早い時期に正恩氏と会談したいという意向を伝えてきたとする談話を発表しましたが、その後与正氏やチェ・ソンヒ外相が相次いで談話を発表し、日本との接触を拒否する意向を示し始めました。日本への揺さぶりを強めているとみられますが、一日も早い解決を望む被害者家族の皆さんは、日本政府や北朝鮮に対し今何を思われているんでしょうか。この時間は拉致被害者家族会代表の横田拓也さんにお話を伺います。横田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、よろしくお願いします。前回お出いただいたのが去年の5月で、はい、もう間もなくそれから1年であっという間ですよね、はい、
そうですね、時間だけが経っている感じがします。
本当にそうですよね。日本で1年間っていうのと北朝鮮における1年間っていうのは、時の流れなんかも全然違うでしょうからね。
毎日自由がない中で苦しんでると思うんで、本当にやりきれない気持ちです。
最近あの北朝鮮関連で言うと、あのキム・ヨジョン、キム・ジョンウン総書記の妹キム・ヨジョン、という人物が、あの岸田総理と直接あの、まあ、だから金正恩総書記がしてもいいとかするかもしれないみたいな発信を2月の半ばぐらいから結構頻繁にしてますよね、はいはいはい、どういう意図でこのタイミングなんですかね。
もともと日朝間で水面下交渉がされていて、私たちはそれを知らされていないわけですけども、
その知らされていないというのはどの程度知らされてないんですか。
なんとなく知ってるような感じは受けるんですけども、具体的なものは何一つ分かってないんですけど、ただ具体的には昨年の5月の国民大集会という場で、岸田総理はあの公の場でですね、 時間的制約がある問題だということを北朝鮮当局に向けてメッセージを発して、さらに去年の11月の国民大集会では、さまざまなルートを通じて働きかけを行っている、さらにそれを強化したいということをおっしゃってますので、はいはい、やってることはその場で公に確認ができたといった内容ですね。
どんな形で水面下の交渉ってやってるんですかね。それこそ小泉訪朝も、もう小泉訪朝からでもかれこれざっと20年ですか、
はい、22年ですね、
22年ですか、はい、あの時、まあ、あの後でいろんな交渉経過みたいなのが明らかになってきて、まあ、あの田中金さんとかミスター X さんとか、はい、なんかよく分かんない、はい、未だにミスター X が誰なのかって、はい、あれ分かってないんですか。
まあ、分かってるみたいですけど、なかなかあまり公にされてないみたいですね。
今その当時の北朝鮮側の交渉担当者って北朝鮮で生存してるんですかね。
あのいると思います。ただやっぱり今はさまざまなあの時も経てですね、あの交渉相手のルートは異なってると思います。
どんな形で どんな交渉が水面下で、まあ、だからあの直接具体的なことは、被害者の家族の皆さんにも知らされていないということなんですけども、うん、なんとなく聞こえてくる範囲の中で見えてることってあるんですか。
あの一切それは分からないんですね。ただ、しかもどこの部署か誰がやってるかということも全く知らされていないので、はい、まあ、いろんなその出てるような話で言うと国家安全保障局の方がされてるんじゃないかとかいうような話もあるみたいですけど、実態私は何一つ分かってないです。
なるほど。まあ、つまり外務省が行う成功法の正面からの少なくとも交渉ではないということですね。
政治決断にやはり首相官邸がリーディングしてるんだと思いますね。
どうですか、見通しとして近々あの岸田さんの訪朝というのはあるんでしょうか。
これはもう五分五分だと思います。あのそれはあの北朝鮮のですね、金正恩副部長 の、あの発言が意味している通りですね、はい、彼らも焦っているし、あのまあ、日本国内の中でも、まあ、人によっては岸田総理、岸田政権がですね、政権浮揚のために日朝首脳会談を、はい、あの何か使ってんじゃないかってことをおっしゃるような方もいるんですが、私はそんなことは決して思ってなくて、やはり人権問題解決のために動く必要があるということを総理が決意を持って動かれてると思うんですが、ただそれが相手がああいう国ですから、我々がどう思っても彼らが応じなければですね、
それはそうですね、
なかなか動かない、そこが一番難しいところですね。
全くその通りですよね。結局、まあ、でも拉致被害者の皆さんが北朝鮮で生存していてこそ北朝鮮はある意味カードとして使えるっていう状況なので、
はい、
そういう意味では北朝鮮も、焦ってるっちゃ焦ってるかもしれないですよね。
そう思います。私は今回の金正恩副部長の発言っていうのは、いつもながらの威勢のいい言葉だと思いましたけども、
はいはい、
一方で、あの彼女の発言の中にですね、焦りや心の揺らぎがあるなっていうのを感じました。
ああ、そういうことなんでしょうね。そういう意味ではあのチャンスですよね。
彼らの中にもやはり時間的制約、タイムリミットがあるということは繰り返し日本側が走っているので、
はい、
やはり彼らがですね、私の親の早紀江ですとか、
はい、
有本恵子さんのお父様明宏さん95歳でありますから、やはり時間的制約があるんだということは彼らなりに分かってるんだと思います。
今お母様どんなご様子。
まあ、88歳で昨年2月はちょっと体調を壊して入院もしていたんですけども、はいはい、今はもう比較的声も通ってきましたし、元気で過ごしているんですが、やはり88歳90歳のご年代の方ってやはり何が起きても正直おかしくないので、
まあ、そうですね、
まあ、元気のうちに家族と再会させたいなっていうのが本音ですよね。
全くそうですよね。拓也さんご自身もあのご自身の仕事しながらその、家族会の代表をおやりになってて、はい、これなかなか時間的制約も大変なんじゃないですか。
正直大変です。今日あの出席してる身でこういうこと言うのはなんですけど、4月1日っていうのはまあ仕事の中で一番大変なので、でもそれでも同じぐらいこの言葉をこの放送を通じて伝える責任と意味があると思って今日お話をすることにしました。
そうですよね。まあ、その拉致被害者家族会の代表というのを別に選挙でやってるわけじゃなくて、やってらっしゃるわけじゃなくて、はい、そんなことできないわけで、お仕事をお持ちの中でこの4月1日のこの時間を割いていただくというのは本当に申し訳ない、
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。確かっていうか、双子さん
そうですね、
いらっしゃいますよね、
はい、同じ顔して同じ背丈なんで皆さん間違われますけども、あの、まあ、私、まあ、双子の弟で最初に出てきたっていうか、あの、まあ、30分ぐらい早く生まれたので、はい、私が兄ということで代表を務めているわけです。
なるほど。 弟さんも同じように活動して、
そうですね、関東圏内でサラリーマンで働いているので、やはり時間、私たちは本当の意味で時間的制約ある中で家族会の生活、活動しているっていうのは実態です、ね。
まあ、その家族会の皆さんも、まあ、5人の方が帰国をされてからもう二十数年ということになると、でその間に、まあ、亡くなられた方もいらっしゃいますし、はい、フルタイムでずっとって言ってもなかなか先の見えない中の毎日って、うん、これは大変ですよね。
そうですね、やっぱり命のかかった問題を毎日四六時中考えてなくてはいけないし、はい、国内外の国際政治の動向を見ながら日々動向変わりますから、それはやはり心休まる時が正直ないっていうのが本当のところですね。
まあ、私なんか素朴に、アメリカの大統領選なんてだいぶ先の話なんで、うん、そんなところまで何か待てる状況でもないし、うん、待つべきではないと思うんだけれども、うん、もしかするとアメリカの大統領が交代する可能性もあると、うん、このあたりって何か感じることはあるんですか？
私たちが感じる以上に北朝鮮当局がとても感じていると思ってるんですが、やはり米朝首脳会談本当はやりたいけど、はい、やれないような雰囲気を彼ら自ら作り出しているんですけど、本当はアメリカが一番の関心事です。その時に米朝の公式な首脳会談が起こる前に、はい、国際社会から北朝鮮のことを賛同してくれる国がいませんから、少なくとも日本を橋渡しにして邪魔をしてほしくない、うまくつないでほしいっていうのが彼らなりの本音だと思うんです、そこででも彼らメンツの国ですから、はい、譲歩した発言はできないから、こうしたその日米首脳会談、来月岸田総理訪米されますけども、はいはい、その前に日本を揺さぶる、日米間の三国の同盟の中をですね、切り裂くためにああした威嚇的な発言を繰り返すんだろうと。
それがね、やっぱりちょっとここへ来てなんか不思議な発言だなと思うのは、2月の半ばぐらいにはもうすぐ、日本と北朝鮮との間の首脳会談が行われそうな発言が相次いでいて、はいはい、この1週間ほど急にですね、
そうですね、
もう一切そういうのはないって言い出したり、はいはい、何が起きてんですかね。
まあ、おそらくこれは推測ですけども、やはり条件闘争で飲めない部分が彼らなりにあって、日本にある意味譲歩を迫ってるということだと思うんですけども、日本はそこでやっぱり譲ってほしくなくて、命のかかったも人権問題だと、あなた方が加害者で私たちが被害者だから、私たちは譲歩しないんだっていう強い姿勢を絶対貫いてほしいなと思ってます。
そうですよね。このあたりで政治的配慮、いやつまり日本の国内的政治的配慮が働いて、置き去りにしてはいけない問題を置き去りにして交渉を進めるようなことだけは絶対やめてほしいですね。
そうですね、全拉致被害者の即時一括帰国というのが私たちの変わらない方針なので、かつ時間的制約があるんだということを北朝鮮は理解する必要があると思います。
これもなかなかちょっと答えにくい質問だろうとは思うんですけども、5人の方帰国されましたよね、はい、で帰国された方って結構その私なんかが感じるのは、きっといっぱい情報があるんだろうけれども喋るわけにはいかないんだろうなって感じることがあるんですよ、はい、はずいけさんの書かれた本とか読んだんですけど、はい、北朝鮮の過酷な生活状況は伝わってくるんですけども、うん、おそらく、知ってるけれども喋ってないことたくさんあるだろうという、はい、私は実感というか、うん、本なんかを読んだ印象としてあるんですが、うん、そのあたりの情報っていうのは家族会の方に入ってきたりなんかするんですか？
我々のところにも、まあ、一切入ってこないんですね。それはでも、いい意味でそういう辛抱されてるんだと思います。やはり然るべき日朝交渉首脳会談が来るときに我々が手の内を明かさないで、当局はおそらく蓮池さんはじめ5人の方々から情報を聞いてるんだと思うんです、
はい、
北朝鮮が次回の交渉首脳会談のときに出してきた回答を日本が論破するために多分温存して何も言わないような仕掛け作りをしてると思うので、そこはまあ信じて日本政府に強く動いてほしいなと思ってます。
そうですね、そのあたりもし喋って国内で報道されてると、日本ではそのあたりは知ってるということを前提に北朝鮮は交渉を仕掛けてくるから、
そうですね、大々的にスローガンかけてくると思うんで、
でも本当になんか 私みたいに、まあ、いや関係、まあ、関係ないとまでは言わないけれども、でもまあ、いや、直接の被害者の関係者ではないのに、これだけイライラするということは、直接のに関わってらっしゃる方は、もう1分でも1秒でもたまらないですね、これ。
そうですね、やはり食料がないとか、医療の環境が充実してないっていうことを考えると、自分の姉や他の被害者のご本人たちがですね、本当にどれだけ苦しい思いで、今も暮らしてるかと思うと本当にやりきれない毎日ですよね。
今おいくつになられますかね。
今も間もなく60になろうとしているので、
はい、
まあ、まだ元気でやってると思うんですが、やはり薬がないとか。
何歳違いでしたっけ。
今私55歳なので、まあ、4歳から5歳の年度によって異なるんですけど、
だからお姉様が拉致された時が中学生で、
はい、私が9歳で彼女が13歳ということ
です。そうですよね、はい、となると60歳、まあ、日本の健康状態ならば、まあ、普通は元気でいらっしゃる年齢ですけど、北朝鮮の栄養状態とか分かんないですからね。
そうですね、
実際そのどんな生活状
態なのか、特に精神的な自由がないところが一番きついんだろうと思うんですよ、
ね、それはそうですね、うん、それはそうです。やっぱり自分がこういう状況にあるということを伝えられないということの苦しさって何より大きいはずですからね、はいはい、で、今活動の中心はどんな、家族会としてはどういうことをやってらっしゃるんですか。
まあ、2023年度は今までの活動に加えてですね、
はい、
小学校中学校高校生の子どもたちに向けて、自分たちのこの問題を若言として考えてほしいというふうな場をですね、より多く作って、東京都や神奈川県やそういった教育機関の皆様と連動しながらですね、子どもたちに自らの問題として考えてほしいということを訴えてきたので、まあ、そこは大人の責任でもあるんで、これからも日本政府が主導となって、とりわけ教育の現場で強化してほしいポイントだなと思ってます。
そうですね、今学校のいわゆる総合学習の時間というのがものすごく増えてますから、はい、そういう時間も利用しながら何が起きたのかと、その時日本の政治家はどういう立場でいたのかと、拉致被害が相次いだ時の直後に結構日朝交渉みたいなものがあった時代がありますからね、うん、あの時政治家はどこまで知ってて、いや知らないことも、ね、自体も罪だし、知ってたんだったらもっと大きな罪だし、
う
ん、
そうですね、
あの頃80年代の初頭に何やってたんだと、うん、90年代にかけて90年代の初頭で何やってたんだっていう政治的動きはありましたからね。
そうですね、それがやはり拉致事件が拉致疑惑という扱いでしか捉えられなくて、国民が知る機会を失い、この問題が長期化してるっていう根本的な原因だと思います。
そうですね、私90年代にいわゆるドキュメンタリーの、まあ、プロデューサーみたいなことをやってた時代があって、その頃やっぱりね、北朝鮮の拉致事件とかって口にするだけで、うん、やっぱり結構活動家系の人たちからそれは日本の右翼の妄想だみたいなので、うん、企画潰されるっていうのが現実に90年代ありましたからね、うんうん、そんな雰囲気ですもんね、あの頃って。
そうですね、
だからめぐみさんが確実に拉致されてるっていうのを日本国民がもう一点の疑いもなく知ったのはやっぱり小泉訪朝、
ね、そうですね、97年に国会で取り上げられたものの正確に国民が知ったのは2002年ですから、まあ、それまでの間も長く時間がかかってしまったわけですよね。
そうですね、だからまあそれから数えてもやっぱり二十数年なので、この失われた時間をどう取り戻すかっていう、うん、なるとやっぱり一つは風化させずにみんなに思い出してもらうっていうか、知ってもらうっていうことが何より大切ですね。そうですね、
しかも若言として知ってもらうっていうことが一番大事で、家族会の人のかわいそうな話という目線では絶対捉えてほしくないっていうことですよね。
いや私もね、拉致された場所っていうのはどうなんですか。もう気持ち的にはいけないところですか。
まあ、毎年11月には地元の新潟日報さんという新聞社さん主催の講演会に行くときに新潟の海岸を見に行くんですけど、はいはい、今も目撃者がいれば通報してくださいっていうめぐみの看板が置いてあるのを見ると、はい、やはりすごく苦しい思いになるし、一方でそれを見て新潟の皆さんは絶対に忘れないんだという強い気持ちをいつも持ってくださってるので、それは心強いですよね。
いや本当にね、海岸から海岸があって、うん、防砂林みたいな杉林があって、はい、その手前がもう普通の住宅街ですよね。普通の住宅街があって学校があってっていう、はい、こんなとこでっていう感じですよね、うん、確かにさ、その防砂林を抜けるとその向こう側にザーッと海岸が広がってはいるんだけれども、うん、 ちょっとまあここでっていうのが、まあ、改めてそこに立っても信じられない場所ですね、
うん、
あそこ。
そうですね、まあ、あの現地現場で拉致されたかどうかっていうのは正直わからないんですけど、拉致されたのはそこですけど、そこから海に連れ去られたかどうかっていうのはもちろん分かってないんですよね。
そのまま海岸に出たかどうかは分からない
んですか。多分違うと思う、違うところからポイントから脱出したんだと思うんですけども、ど、まあ、それにしてもあの住宅街で拉致されたというのはひと事じゃないんだということですよね。
でもあの当時に、まあ、一応日本の排他的経済水域とかじゃなくて領海っていうか海岸線ですからね、うん、そこに、ね、あの堂々と工作船が来て、どっかにまあ横付けしたのか、まあ、アンカリングしたのかともかくとして、うん、要するにその海岸線のギリギリまで入ってきてたわけですから、
まあ、そう、主権国家から
考えられない
ですね、されたという事件ですから許していけない話なんです、うん、
今は大丈夫なんですかね。
まあ、そこは今も昔も、まあ、装備は加わってるんでしょうけども、24時間厳重な監視下をしてるわけじゃないと思うので、
全部の海岸を見張ってるわけにもいかないですもんね。
やはり、いや、いつ起きてもおかしくないのかもしれないといつも思っていますよね。
近々のスケジュールを教えてください。家族会としての、
今年のゴールデンウィークに改めて訪米の予定を今組み始めているところでありまして、私たちのこの新しい運動方針、
はい、
全拉致外相を解放してくれるんであれば、日本が課している独自制裁の解除を私たち反対しないという、
今年からあのそういう変更がニュースになりましたね、は
い、そうですね、その新しい方針をアメリカに改めて伝えに行って、はい、まあ、日本の政府が動きやすくすることも考えながらですね、日本の考え方をアメリカにもうまく伝えていきたいというような訪米を組んでいるところです。
あの近々岸田さんアメリカに行く予定が発表されてますけど、はい、これ何を期待されますか。
やはり人権問題であるこの拉致問題を日本は決して忘れないし、はい、必ず取り返すんだ、そして日米、そして日米韓が一緒になってこの人権問題に取り組もうということをですね、自らの言葉で熱量を持って伝えてほしいというふうに思っています。
どうですか、バイデン政権って頼りになる感じですか、
ね、あのこれまでもあの来日された時にはあのお会いさせていただいてますし、昨年も訪米した時にはバイデンチーム全員私たちのことを知っていて、一からこの問題話さなくてもいいぐらいの理解度の中で、この問題絶対解決しようということをおっしゃってくれていたので、それは心強い政府だと思っています。
まあ、そのあたりとにかく時間との戦いですから、
ね、なんとか母と会わせてあげたいのが本音です。
いや、あの4月1日の大変多分プライベートでも忙しい中でわざわざスタジオにまでお越しいただいてありがとうございます。
あ
の今後忙しい時にはですね、まあ、もうその時には解決していることがベストなんですけども、うん、あの何かこう伝えたいということがあったらもう電話でも構いませんのでお時間を作ってください、は
い、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
拉致被害者家族会代表の横田拓也さんに伺いました。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月1日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールを、ね、ご紹介いたします。今日のお題はせっかくお花見に行ったのに咲いていなかった時に聞きたい曲です。さあ、まず足立区のラジオネームゼック東京さん、43歳から。お花見に行ったのに桜が咲いていなかった時に聞きたい曲はカルチャークラブの花は気まぐれ。花は気まぐれ、
ちょっと違うような気がするぞ。
カーマは気まぐれですね、はい、埼玉県さいたま市のまずは生ビールさん、54歳女性の方はですね、工藤静香さんの抱いてくれたらいいのにをリクエストします。
なんで
咲いてくれたらいいのに。
いやいや、相変わらず音程外れますね。
ほら花粉で喉からがらだから、
ね、増山さん歌手にならなくてよかったと思います。
日本一の桜回廊、さいたま市見沼田んぼも昨日はちょこっと咲きでした。
日本一の桜回廊
なんですって、
ちょこっと咲き、ね、はい、うん、
それから大阪府大阪市のリタホッペさん55歳男性は、増山さんがおっしゃった通り花見ではなく枝見ですよね。思わずサビで枝と歌い上げる映画ボディーガードのテーマ。
皆さん増山さんに歌わせるような選曲はやめていただければ。
不祥なんでね、喉がね、
本当にフスト
そうそう、オールウェイズラブユーね。はい、そして千葉県柏市のごめんなさい、もただ柏のひろしさんです。
何謝ってんですか。
リクエストはサザンオールスターズの勝手にシンドバッドでお願いします。今花見そうね、だいたいね、今花見ちょっと待ってて、今花見まだ早
松山さん何も全部歌わなくていいし。
いやだってこれ全部言わないと面白さが半減しちゃうもの。
ああそうですか。
そう
そう、どうも皆さんありがとうございます。
かすかにエコーがねついていらないですよ、エコー。で葛飾区の諏訪桜さん50歳4世、女性の方、私も経験があります。張り切ってお弁当を作り、ポットにお茶を入れ、レジャーシートを持ってワクワクしながら出かけたところ、全く咲いておらず、ただ単に寒い中でシートを広げてお弁当を食べてさっさと帰った経験が。なんで咲いてくれないの、咲いて咲いて咲いてハイティーンブギー、ということで、近藤雅彦さんのハイティーンブギーと。まあ、ちょっと難しいお題だったですか。
昨日、うん、マッチ見ましたからね、はい、まあ、ちょっとタイムリーではあるんですけども、うん、ちょっと 遠いなそれは。
ちょっとね、ちょっとちょっとね、
ハイティーンブギーは遠いだろう。いくらなんでも、うん、ズームオンミュージックリクエスト、はい、本日はカルチャークラブカーマー気まぐれ。
ではエンディングにカルチャークラブのカーマー気まぐれお送りしますので、お待ちになってください。さあ、番組では24時間あなたからのご意見などお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党が安倍派の元幹部に離党勧告へ。派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、自民党は関係する議員の処分を今週中にも決定する見通しですが、安倍派内で官僚を辞められる立場にあった塩谷立元文部科学大臣、西村康稔前経済産業大臣、世耕弘成前参議院幹事長、下村博文元文部科学大臣の4人については、党の規律規約の規定で2番目に重い離党勧告とする方向で調整が進められていることが分かりました。
なんかね、水面下で行われている駆け引きがね、私には見えるような気がすることがね、 あるんですね、
はい、
今回なんですけども極めて意図的にマスコミに情報リークしてます。さっきのニュースね、加害さんが伝えてくれたニュースでは、この件に関して、岸田さんは今日に至ってもですね、何も決まってないと、
はい、
でその処分を決める会合というのは今日これから開かれるんで、うんうんうん、だから開かれる前にこんな処分になるとは言えないと、まあ言わないと、決まってないんだというのが、あの岸田さんの公式見解だけど、うん、今日あたり今のニュース原稿でも、今増山さん の、うん、あの伝えてくれた原稿でもそうなんですが、はい、塩野谷、西村、世耕、下村のこの4人に関しては離党勧告だという
、うんうん、
言われて、そこまで原稿出来上がってるわけで、はい、うん、まあ、今朝の報道もほぼそういうことでトーンが統一されてます、うん、ところがですね、1週間ぐらい前のトーンは違って、1週間ぐらい前はなんでまずこの4人かというと、この塩野谷、西村、世耕、下村っていうこの4人はですね、世耕さんを除いて、あの事務総長っていう安倍派の意思決定機関で事務局長という、この人は政治家でない人がトップで、事務方のトップがいるんだけれども、はい、政治家のトップは事務総長で、まあもちろんその上に会長がいるんだけど、会長は 安倍さんは亡くなられてるし、その前の細田さんは、もう亡くなられてるし、今もあの直近で存命者っていうと、まあ、その前あの今一つ話題になってるのが森喜朗さんはどうなんだって話になってますけども、まあ、一旦ここの話は置いとくと、この森喜朗さんまで少なくとも今回の処分が遡ることはなさそうなので、それ森喜朗さんの話は一旦外して、まあ、あのこの話はする機会がそのうち来るだろうと思いますけども、まあ、あの直近で事務総長経験者で、世耕さんは参議院議員で事務総長経験者じゃないんだけれども、この4人がなんでフィーチャーされてるかというと、うん、安倍さんが亡くなった後、安倍さんは生前もうこの、監禁制度をやめようと、キックバックやめようというのを安倍さんはもう提案してたと、はい、で安倍さんが亡くなった後、いや、やっぱり今年は継続しようということで去年行われた、そのやっぱり今年は継続しようという会合にいたのが塩谷、西村、世耕、下村のこの4人なので、うん、はいはい、それ以外事務総長経験者でいうと高木さんとかいるんだけど、そこはまあ罪が一つ軽いという扱いにしようと、だからこのその、やっぱり続けようということになった時の場にいた4人が一番重く処分されて、実はこのあたりの処分に関して1週間ぐらい前は、自民党の処分って重い方から言うと除名一番重いですね、次が今回話題になっている離党勧告、その下が党員資格停止、それから次選挙での非公認、どうもね1週間ぐらい前は選挙での非公認、このあたりで、落としどころで、どうも水面下でリークがガッとされたんだけど、世論が厳しかったんですよ、なんだと選挙での非公認ふざけんじゃねえみたいな話になったんで、あ、アドバルーン上げといて、これじゃ無理だと、支持率どんどん下がるわ、もうちょっと重くしなくちゃ、だけど一番重い除名にするわけいかないと、なんでかっていうとですね、除名っていうのは一変しちゃうとですね、自民党にそう簡単に戻れないんです。いくつか条件があるんですが、例えばまあ10年間除名されてから10年とかって結構な結構 な, なかなか、ね、だから除名っていうのは党から出てけって言ってクビにしちゃうもんだから、そう簡単に戻れないんですね、はい、その2番目に軽い重い離党勧告なら、離党してちょうだいねなんで勧告なんで、応じて本人が辞めるわけだから、はい、過去の例で言うと離党勧告して自民党離れました、1年後に復党しましたってのがあるわけですよ、はいですね、そうすると、まあ、除名するとなかなか自民党に戻ってこられないけれども、離党勧告なら一旦自民党から外れてくれりゃ、まあ、場合によったら次の選挙までに復党もあるし、というようなことも、まあでも、しばらくは、で、さっきの話ですけども、もともとは上から4番目に重い選挙での非公認か3番目に重い党員資格の停止ぐらいが上限かなというリークをしたんだけども、世論の反発があまりに大きいので、あ、それじゃダメだと。で、おそらくその2番目に重い離党勧告には、で、これから決めると岸田さんはさっきのニュース原稿の中で言ってましたけど、はい、離党勧告に、この4人に関して落ち着きそうなのは、はい、もうすでにそうやってリークしちゃってるわけですよ。そうするとすでに世の中的には、この4人は離党勧告になるだろうということで、もうみんな受け止めてるわけで、それより軽い処分はありえないですよね、理論的にっていうか、
そうですね、
対世論的に、それより軽い処分にしたらふざけてんのかほらっていう、
ますますってことになります
ね、マスコミだってそのリークされてるからそれを元に情報書いてるのに、はい、蓋を開けてみたら、重い方から3番目になりましたってちょ昨日のやつは誤報になっちゃうじゃんそれ、俺お前ら信じて書いたのに誤報かよって、多分日本放送のニュースデスクも思うよね
そうですね、ここまでね書いてます
から、となると今晩その、そのキックバックをやめようって話になってたのを、やっぱり今年は継続しようっていうことを決めた場にいた4人に関しては、離党勧告、でそれより下の人たちは、それよりまあ軽い党員資格停止、選挙での非公認、で、あの線引きがはっきりしてましてね、これもう線引きの基準までもリークされてるんだけど、時効にかからない過去5年間の、問題になってる過去5年間のトータルで500万円以上のキックバックを受けた人たち、 これ問題になっている80何人のうちの半数ぐらいがそれに該当するんですね。だから1年平均100万円っていう数字です。1年平均100万円を超えるような人たちは何らかの処分をしますけれども、1年平均100万円までいかない人に関しては、まあ、今回処分するにしてもまあ、ダメだよそういうことしちゃうぐらいな、口頭で伝えるとかその程度のことで基本処分なしということが今晩決まって明日ニュースになるかなっていうところまで来た。だけどね、これ面白いなと思うのは世耕さんね、
はい
はい、なんでこれこの間まで党員選挙での非公認ぐらいがあれだったのに離党勧告まで来たかなということになると、次世耕さんって前々回の参議院の選挙で、参議院って3年ごと表裏っていうじゃないですか、はい、次選挙の年なんですよ、来年世耕さん選挙の年で、もう世耕さん61歳だからこの辺りで衆議院にくら替えしないと、総理の目はもうない、
はい、
で何としてでもこの辺で衆議院にくら替えをしたいと、これで多分二階さんある意味先手を打ってですね、俺次の衆議院で出ないから、
はい、
そうするとまあ多分息子さん、多分政治家やってる息子さんが2人いるはずで、どっちかわからないけれども、うんうん、はい、どっちかを自分が推してるわけじゃない、地元の後援会が推してるっていう形で二階さんの後継者に新しい統合される2区と3区が統合されて新2区になるんですが、はいはい、新2区に出してくると最大の強敵は衆議院にくら替えするかもしれない世耕さん、
はい、
ところが今回世耕さんは離党勧告食らうので、それ1年で復党みたいな特殊なことがない限り次の選挙は無所属で戦わざるを得ないということになると、やっぱり衆議院の選挙にくら替えしてもし毎日落選すると政治家として命運尽きちゃうから、次の選挙で衆議院のくら替えを多分できないよねっていう、なんかね、水面下でね、
いろんな
虚々実々で二階さん本人はもういち早く次の選挙で、もう僕は出ませんからって、これで一応もう85歳になるから元から誰も出ねえだろうと思ってんだけど、でもこれで一応本人責任取ったということになるから、本人は多分今回の処分で多分免除っていうかターゲットにならない、
はい、
そう、自分の経歴にも傷がつかない、
まあ、なん
子供の経歴にも傷がつかない、
なんと
次の選挙で世耕さんは衆議院にくら替え立候補は極めてしづらい、よくできてんなと、
なんかちょっと恐ろしい感じもしますけどね。
まあこんなことしてるよじゃ岸田さんの支持率は上がらないわ。
ズームオンでした。
ズームミュージックリクエスト、お送りしているのはゼック東京さんからのリクエストです。カルチャークラブ、カーマは気まぐれ。
ありがとうございました。カメレオン、
なんて言ってんのかなと思ってたら目の前に歌詞カードがあって、
はいはい、
カメレオンなんだ。
あ、そう、
色がコロコロ変わるという ね、だからカーマは気まぐれで、
そうだ、だから色がいっぱい出てくるんだ。
カメレオンなんだ、うんうんうん、今更何を言ってんだけど、
ね、
すいません、
はい、はい、ということでお聞きの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイタープレーボールです。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは経済アナリストの馬渕真理子さん。今日発表の日銀短観や物流業界を取り巻く2024年問題などを取り上げます。でこの3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日のゲストは東京大学未来ビジョンセンターの菊池康則さんです。東京都が使用済みの食用油の回収を強化すると発表しました。その背景にある持続可能な航空燃料にズームします。
東京にお住まいの皆さん、関東にお住まいの皆さん、うん、桜の満開予想は4月5日らしいです。
あ、今週末、
はい、大阪はちょっとそれより遅いかなというぐらいのタイミング で、ね、だから来週末ぐらいに素晴らしい桜が皆さん見られると思いますよ、うん、
ね、
ここまでの放送は辛坊治郎と
増山さやかでした。
来週じゃなくて明日も聞いてちょうだい。